俺たちの明日。さて今回は実際の経営者さんのお悩みを紹介しながら番組を進めていきたいと思います。
はい、実はですねつい先日とある経営者さんを相手に1対1で、セミナーをねさせていただいたんですよ。
1対1ですか、うん、セミナーってこうもっとたくさん受講生の方がいらっしゃるイメージでした。
そうそう、もちろんそういう形もねあるんですけど、はい、1対1の場合ってこう参加された経営者さん の個別のお悩み事を聞きながら、うんうん、セミナーをね進めることができるんで結構ね喜ばれたりするんですよね。
お
そうそう、大人数つまり1対1の時は、うんうん、知識をお伝えする受講者の方に勉強してもらうっていう感じなんだけど、うん、1対1の場合は、うん個別相談会、まあ、そんな感じですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、なるほど。でやっぱこう自分だけにセミナーしてもらいながらわからないこととか悩みがあれば気軽に聞けたりするんですね、うん、
それは確かにお得。
そうなんですよ。でこの間その1対1のセミナーをやって、はい、経営者さんから実際にこういろいろとねお悩み事を聞いたんですよね、
うんうん、
なので今日はそのお悩み事を題材にねいろいろねお話できたらなと思ってます。あ、もちろんですねその経営者さんから、はい、もうここでねこういう話しますよってことの了解はもらってるんでご安心ください。
はい、ではではよろしくお願いします。はい、まず最初にですね1対1のセミナーを受講された経営者さんはなぜ3つのセミナーを受けようと思ったんですか。
はい、そうですね、一言で言うと、はい、会社のお金がどんな状態になっているか全くわからなくて怖いっていう悩みだったんですね。まあ、大体15年ぐらい前に設備工事の、ね、職人さんだった今の社長さんが立ち上げた会社なんですけど、はい、まあ、奥さんが、ね、そのサポート的な立ち位置で、うん、まあ、今までこう経営をしてきたそうなんですが1年間の売上とか使ったお金とかを、ね、期末にこうまとめて税理士さんが1年間分をドーンと処理して、
はい、
でこんだけ納税してねって言われて金額をこう納めてるみたいなそんな感じの会社だったんですね。
そうなんですね。まあ、実際仕事で大変でなかなかその数字の管理まで回らないっていう会社さんって結構多いんですよね、
うんうん、あ、そうなんですね。やっぱお金ってすごく大事なものだから、うん、経営者さんは皆さんそこ意識しながらやってると思ってました。
うん、実際こう、まあ、どんぶり型というかですね、
はい、
こうまとめて処理しちゃうみたいなのが実はあったりとか、ね、ほうほうほうするんですよね。で実際その社長もこれまではこう社長の頭の中にですね、うん、いつ頃入金があってお金が入ってきて、はい、いつ頃支払いがあると、だからこれだけ今銀行に残高があるから大丈夫だろうみたいな感じでこう勘と経験でね会社を回したそうなんですけど、でもやっぱり実際に 1,2 回ぐらいですねその勘が残念ながら外れて、まあ社長ご自身のねあのプライベートの方のお金をもう会社に入れる貸し付けるような形でまあ急場をしのいだみたいなこともね実際あったみたいなんですよね。
それは大事ですよね。
そうなんです
ね。
その上さらに、はい、事業拡大を目指してね今年から社員を2名雇ったんですよね、
う
ん、
へえ、
うん、でも社員を雇うって本当すごいですよね、うん、その社員だけじゃなくて社員の家族の皆さんの生活もかかってるわけだし、うん、相当の覚悟がないとできない、
うん、
その覚悟は本当尊敬しますね、
うんうんうん、
なるほど、確かにそうですよね、うん、やっぱりこう給料を毎月お支払いしないと社員とその家族が生活できないってことだし、そのためにきっちり毎月売り上げ、ね、立てないといけないんですよね。
そうそうそう、本当にその覚悟はもう尊敬ですね、
うん、
まあ、実際こう2人採用されたわけなんで、
はい、
1人当たりの月給を仮にね、あの30万円とすると、うんうん、例えばこう保険とかそういうの入れると会社としても40万ぐらいお支払いすることになるので、
まあ、
2人分となると1ヶ月間で大体80万円は単純計算ね支払いが増えることになるわけなんですよ、
うんうんうん、
でもこう会社のお金に関するところは今まで先ほど説明したのと全く同じこうどんぶり系の状態のままだったんで、
うん、
まあ、社長は実際銀行の通帳を見ながら、ああ怖いな、お金足りるかなみたいなことをこう毎月毎月口に出すことがねこう増えてきたみたいなんですよね。
まあそうですよね、その先が見えないとやっぱりお金に対する不安ってなかなかいつもつきまぶっちゃうんですね。
そうなんです、だからそういう状況をなんとか打破したいなということで、まあ、セミナーにお越しいただいたわけですね。
そういういきさつだったんですね、うん、でミッツはそういう経営者さんにどんなお話をしたんですか。
そう、まずはですね、うん、会社のお金っていうものに対する苦手意識をねこう和らげてもらいたいなっていうふうに思ったんですね、
はい、
あのどんな経営者の方でも、まあ、できるものならね会社のお金のことってやっぱりきっちり把握したいなって思ってると思うんですけど、やっぱりこう会計とか決算処理だとか、うん、そういう言葉をね耳にするだけでこうアレルギー反応というか苦手だなって思わず思っちゃう方も実は多いんですよね、うん、
はい、
本当そういう方多いですよね、
うん、だ と思います。だってもう私もやっぱこう数字とか本当苦手なんで、もうすっごい気持ちよくわかります。でもじゃあどうやってその苦手意識を払拭するんですか。
はい、その辺お話していきたいんですが、まあ、ここからお話しする内容はね、先月ゲスト出演をしていただいた日本キャッシュロー、フローコーチ協会の代表の和仁達也さんからね、教えてもらってるメソッドだとか言葉を使いながらちょっと説明していきたいと思います。
お願いします。
は
い、
まずこうね、社長にお伝えしたのは、社長が学ぶべきお金のことと、学ばなくてもいいよっていうお金の話があるっていうことをお伝えしました。
ほー、それってどういうことになるんですか。
はい、正確さを追求したお金の話とか、はい、専門的すぎる内容をこう理解しようとすると、はい、どうしばらく難しくなるんで、うん、できないよってなって苦手意識がどうしても生まれてしまうんですが、はい、その一方そういった話っていうのは社長にとって実はそれほど大事じゃないんですね。うん、そういう内容よりもむしろこう経営判断につながるようなお金の話を知ってもらうことの方が大事なんですよ。
そうですよね。確かにこう税金のお話とか帳簿の付け方とかこう難しそうですよね。うんうん、でもその経営判断ってどういうことなんですか。
例えばなんだけど、はい、人を雇ったら利益がどういうふうに変わってくるのかとか、
うん、
銀行からいくらまでお金借り合いそうとか、
うん、
あとは商品を値上げすると利益がどう増えるのかとか、うん、まあ、そういうこれからの未来のお金の話ですかね。
うん、なるほど。じゃあそういうことを把握してないと会社を引っ張っていくのが難しいですよね。うんうん、でもそういうお金のことってどうやって勉強したらいいんですか。
はい、そのセミナーでもね話したことなんですけど、はい、そういった判断だとか将来に対するシミュレーションのために会社のお金の流れを、ね、見える化、ビジュアル化したお金のブロックパズルっていうツールをねご説明したんですよ。
お金のブロックパズル、
うん
うんうん、
これは、西純一郎先生っていう方が、はい、作った考えたストラック表っていうのをもとに、さっきお話しした和仁達也さんが改造して分かりやすさと、現金の動きまでを見えるようにした、まあ、そんなブロックパズル、ブロックのツールなんですね。
はい、
でこれ僕らのキャッシュローコーチが使うツールの一つなんですね。
これをこう書くとね、会社がこう儲かっているのか儲かっていないのか、そしてその理由がなぜなのかっていうところまでね、一発でこう見えるようになってくるんですね。なのでまあこう2割程度の、そんないっぱいたくさん細かい知識を使わずに2割程度の会計知識でざっくりこう会社のお金の流れをこう把握して、大事な経営判断の8割ぐらいまでね、その図一つでねできちゃうよみたいな、まあそういうツールなんですよ。はい、で例えばですね、
はい、
今回2名採用するって話をさっきしましたけど、うん、月にね、先ほど言いました約80万お金の支出がね、うんうん、まあ、増えることになるわけなんですけど、
はい、
ブロックパズルに数字を当てはめることによって、うん、例えば今月100万円お金を残したいと思ったら、うん、売上でいうと1000万必要なのか、はたまた2000万円必要なのかっていうのがこのブロックパズルでパッとね見えて分かってきちゃうんですね。
それすごいですよね。うん、
ね、まあ、こういう事業だけどね、こういう風にお金のことが見えると、まあ、しばらくね、ね、いいんじゃないかななんて思いますね。
さすがうち
高笑いですね。はい、もうさらっと流しましょうね。まあ、そういうことでね、そういうね、ブロックパズルをうまく使うことで、やっぱりこうお金に対する不安がこう消えてね、仕事にやっぱ集中できるっていうのは、やっぱセミナー最後に感想として言っていただいて、喜んでいただきましたね。
そうですね、いや、もうこれで将来ね、楽しみですよね。
楽しみです
ね。はいはい、ではそれではですね、この社長さんや会社を応援するという思いを込めてこの曲をお送りします。アリスでチャンピオン。